こんにちは。
こんにちは。
こんばんは。
さあ始まりましたオリジンチャンプル金曜日、本日のお相手はすっとこどっこいそばしょうと
すっとこどっこいプーキーと
劇団勢小谷美月です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもお願いします。
いや、今ちょうど話してましたけれどもね、はいはい、本日台風24号が接近しているということで、
は
い、
未明にね最接近という感じ
ですね。本当に大変よ、これ強いみたいですから、
は
い、
ね、
うわやばいやばい、上りが
ね、もうちょっと今日のもうお昼前頃から風も強くなりつつ、雨もバーバー降っている感じなんですけど、今の時点でちょっといつも通りな感じの台風、まあ沖縄の人からしたら慣れてるかもしれないけど、なんか台風だなっていう感じですけど、こっからまた強くなる可能性があるんで、皆さん気をつけてくださいよということですよ。
はい、対策をしっかり、
本当に外出て、うん、もうそのまま風に押されてここまで来ましたからね、僕
は。そう、
本当に
そうなんだ。ちゃんとここまで案内してくれたんだ。
あ、もうすぐ
風に乗って、
そう、風に乗ってきましたから、今日
プーキーだ、じゃあ、
うん、今日本当徒歩で来たんですよ。徒歩で来たというか台風で来たというかね。
あ、そう、
いや、チャリで来たみたいに言わんけって突っ込めよ誰か。あのヤンキーのプリクラのチャリで来たみたいに、
お前のお笑いの世界わからんやつ。
まあね、本当これからもっと強くなるって考えたらね、
確かに怖い。
今は普通に歩いて行けるかもしれないけどね、
でもそれでもさ、車めっちゃ揺れるしさ、
揺れる、めっちゃ揺れる、ね、橋の上とかデジャバソーだよね。
怖いね、本当に。
だからもう背中島行ったら分からんないんじゃない。
で、何が
背中島とか行ったら車止まってて揺れてたら、え、これ台風の影響なのか、それともな、行為を及んでる時の影響なのかみたいな。だから行こうと思ってるんですよ、背中島。
ややこしいやつ
な、うん、ややこしいな。
それは面白いな。これどっちか当てるみたいな。
そう、どっちか当てる。
今がチャンスかもしれんな、うん、
これは台風の風、
もしかしたら
あれは行為っつって、ね、ああやってるだろうなみたいな。
やりたい人からしたら今がチャンスだ。
なあ、だからな、今チャンスですよ、ね、
いや、チャンスとかじゃない、危ないから。
どっち危ないです。はい、
今ちょうどこの台風のお名前の話してたんですけど、ね、チャーミーっていう名前で、
はい、
台風24号、
うんうん、
このな、もともとなんでこういう名前つけられたんかっていうのね、いろいろ気になって、
はい、
もともとこの台風名っていうのが国によって変わるらしくて、
ほう、
はいはい、
そのいろいろね、日本以外の国とかが決めた名前がそのまま来るという感じで、で今回のチャーミーがベトナムの国が考えた名前のチャーミーで、意味が花の名前らしいですね。
ねえ、みたいですね。一応かわいい名前だね、本当にね。
じゅんぐりじゅんぐり、なんか国が考えた名前で、
ね、
台風がそれ決まっていくらしいですよ。
はいはいはい。
チャーミーが28番目の名前。
28番目。
33番目が日本が考えたやつで、うさぎ。
うさぎ、
うさぎ。
33番目に発生したらその
うさぎ、
うさぎになるってことかな
ってことね。
うんうん、ああ、ここからムツサギがうさぎになる。
チャーミーのムツサギがうさぎです。
ほうほう。
だからこの120個の名前からじゅんぐりじゅんぐり回してるってこと、すごいよね。俺知らんかったな。
俺はもう初めて知ったな、
ね、
これ。
国によってこの基準が違うんだってね。
うん、あ、
基準が違う。
この要は、うん、ベトナムは花の名前だったけど、
はい、
日本は、さっき大城さんの情報なんですけど、星座で決めていくそうですね。
ねえ、
星座の名前をつけていく、
決め方があるみたいで、
うんうんうんうん、
らしい。40何番目でしたっけ、日本。なんか、47番目、日本が考えたやつ、カジキ。
カジキ
強そうやね。
カジキ、
星座にあるの、カジキ座。
カジキ座って、死に強そうだけど。
死に強そうだな。
デージ強い。
カジキってあれでしょ、お魚のでしょ。
カジキ、はい、魚のカジキですよ。とかね、まあいろいろ、子グマとか。
子グマ、
うん、クマでいいのにな。
なあ。ちょっと弱いんじゃないかなって思っちゃうよな。
うん、名前によってちょっと弱そうだなっていう名前はちょっと避けてほしいな。
なあ。
強いイメージを持たせてほしいな。
あ、台風に、
うん。うん。
エンペラーとかな。
あ、エンペラー
とか、そう、エンペラーとか、
映画でありそうな、なんか、
う
ん、
皇帝みたいな。
これ、香港。
香港。
102番の名前。ライオンロック。
お
ー、え、何これ、これは何なの、
山の名前らしいです。
かっこいい。
ライオンロック。
じゃあ、中国は、順番が来たら、それぞれ山の名前をつけていくってこと
みたいな感じです
。すげえな。すげえ。
そうなんだ。うんうん、
すごいな。だからこういう風に決めてるみたいですよ、皆さんね。
面白い。
今回がチャーミー。
面白いね。 チャーミー、
まあちょっと名前はあれ可愛らしいような名前かもしれないですけど、うんうん、強いからね。
なんかあれじゃないですか、もしかしたらこの台風で全て綺麗に消し去るみたいな意味があるんじゃないですか、うん、食器用洗剤も多分そっから来てるでしょ
あ、
食器用洗剤のチャーミーも、
チャーミー、
うんうん、
でもちょっとだけ残るかもしれんな、
あ、油汚れが、
油汚れ
が、あの 99.9% みたいな表し方ね、
CM であるやつ、
あるやつね、よくあるやつ、
これなんで残ってるじゃない、
あ、そうそうそう、
完璧ではないですよ、
完璧ではないんかい、
そういう意味合いを込めて、
ね、うん、チャーミーね、
やってるかもしれない、
いやでも本当台風で全て消し去られたら困るけどね、
まあまあそうよそうよ、
あ、まあでもそれほど勢力強めなんです
よ、強いからだね、昨日ツイッターでも見て、あ、確かになって思ったのが、
はい、
ベランダの外に僕のお家、あの洗濯機置いてるんですよ、
はいはいはい、
大丈夫かなと思って、
大丈夫かな飛ばされんかなってこと、
ああ
危ないでしょ、
あぶ、これ縛ってるんですよいつも一応は、
うんうんうん、
縛ってるんですけど、
うん、
縛っても大丈夫かなと思って、
いや
まあ、いやいやいや、まあ
な、なんかそういうのって大丈夫かな大丈夫って思わない方がいいんじゃない、この基本的に、
うん、
水を、
ああ重さを、
あ、なるほどね、あ、
中に水を入れるってことですか、うん、はあ、なるほどね
それで、あ、
それはなかったな、発想、
それでお前も入ればいいさ、おもりになって
俺が入るわけ、
大したおもりにならんだろ、
そしたら飛ばない、いや、なるでしょう、30キロもあるんだから、
飛ばされるのに俺みたいなやつは
、うん、だからよ、翔さん怖いね、
そっか、なるほどね、
うんうん、
おー、あー解決したな、すぐ解決した、水張って縛ればいいんだ
そうそうそうまあだから台風とかね、もう風が強くて、はいはい、なんか物が飛んできてね、うん、怪我などしたらもうすぐ病院に行ってほしいもんですね、
そうですね、
あ、本日のテーマがあの病院というテーマで、はい、やっていくということでです
ね、
病院ですね、
やっていきますんで、うん、ぜひなんか病院、
まあ、まあ関係の、ね、
エピソード何かあればぜひメールお待ちしてますんで、
はい、
よろしくお願いしますよ、
ね、あのメールいただいたんですよ、
はいはいはい、
ハイサイツトムです、
ハイサイ、
ありがとうございます、
テーマ病院ということで、
はい、ありがとうございます、
先週プーキーが盲腸のボケがありましたが、うん、はい、僕はその盲腸でもうすぐ死にかけましたよという、
え、
は
っ、いややばいね、
マジか、
その話は小刻みインディアンのオリジンアワーにも話しましたが、もう一度話します、はい、って来てます、
あ、
あ、じゃあ大丈夫です、
大丈夫ですよねうーん、小刻みインディアンさんのオリジンアワーでも話してるんだったら競合他社なんで僕
ら、競合他社、競合他社ではないな
他社ではないか、
同じ会社ではあるか、
会社ではあるな、その内容は、うん、お腹が痛くなって熱も出て病院に行って緊急入院して、
う
ん、つとむさんがね、うん、原因がわからないので退院して、で2週間後にまたお腹が痛くなって病院を変えてまた入院、
あららら、
で検査して、まだ原因がわからないので医者がお腹切ろうねって言ってきたらしい
と、そんな簡単に、
だからよ、う
ん、
で俺は拒んでたら周りの人がお腹を切って原因を見つけてくれたと言ってくれたので手術、
うん、
で終わって医者から原因を聞くと盲腸が破裂してて、破裂しててもう少しで腹膜炎で手術を相当拒んでたら手術しないでもうこの世にいなかったよと言われましたと、
怖、
うん、昔はこれで命を落とす人が多かったって、
怖、
うんうん、
そしてお腹は溝口から下の毛の生え際まで切って縫ったのが3箇所だけで、あとは傷口が開いてたよ、
まあ、わらわらわら、まあまあ切ったね、
WWWW
いや受けるかや、
まあこんな話ということで、つとむさんありがとうございます、
ありがとうございます、
い
った
これわからないんだね、
笑い事じゃないな、死に WW
溝内からだおへそ下ぐらいまで切ってるってことですよね、
うん、うわやば、30センチはあるってことじゃない、
30センチはまあもしかしたら以上切ってるかもしれない、ね、その人の体によってちょっと溝内とおへそ下が死になかった、1メーター以上あったらデージ切るかもしれない、
いややばいな、
やばいよ、
腹膜炎
もう少しで破裂って、
ね、破裂はして
ほったらかしてたら、だから
破裂してて、
破裂してたんだ、もう、
そうそうそう、もう少しでその破裂したのが原因で腹膜炎になって、でもう最悪もう死に至ってたと、いやすっごいな、それ怖いな、
そんなん分からないもんなんだね、この検査でね、
ね、あ、だからつとむさんが若かりし頃とかじゃないの、多分、
あ、そっか、
一応俺も小さい頃小学3年生ぐらいでしたね、
うん、あー、もうちょ、
うん、でこれで思い出したのが、うん、確かにあの当時って下の毛剃るんすよ、
はいはいはい、
まあ大人とかだったらね、
手術の時に
手術して、はいはいはい、でも俺はね、まあ、小学3年生ですから、
はいはいはい、
行っても産毛ぐらいだったんですよ、うんうんうん、で多分それで剃られたのかな、
うん、
なんか手術後なんか異様に濃くなってきたなって印象はあるんですよ、確かに、
はいはいはいはい、島の毛がね、
うんうん、この野郎と思ってねあの時にね、
下の毛成長だからしゃ
あないです、あの時下の毛剃られてなかったらもっと薄かったと思う
ん
ですよ、
そんな感じじゃないけど、みんなボーボーなるから、そりゃ、
ああまあそっか、
それ変わらんから、それ
ちょっと早まったぐらいじゃない、
うん、だから盲腸とか、いやこれ大変だな、盲腸、
危ないね、
まあでもないよね、お腹痛くてみたいな、
あないね、
もう腸炎にはなったことありますね、
あそうなんだ、
あ腸炎逆にないんだよな、
ないない、
腸炎って何、お腹痛くなるってことでしょ、要は
まあまあまあそうですけど、死に痛くなって、ね、熱が出て
胃酸が出すぎて胃に穴が開くみたいな感じ、
いや
そういうのとは違うんだ、
そういうのとは違うよ、
あそっか、胃じゃないか、腸だからか、
腸にだから腸が炎症してるみたいな感じじゃない、
腸
の菌がバイ菌が入ってから、
うんうん、
で、俺は何だったかな、何かしあ移ったんかな、感染だったかな、
あウイルス性のやつか、そっちタイプ、ね、
みたいな感じで急に本当に初めてだったんですよ、
うんうんうん、
で、2年前ぐらいですかねこれは、でまあ別に普通にしてたら、うん、で急に体調悪くなって、
うん、
で病院行ったらもう腸炎です、
へえ、
確かそのタイミングでまた喘息持ちなんで持病喘息が発作が出て、
え合併症みたいな感じで
そうそうそう
えなんで、
いやいやいやダブル
喘息出るか、腸炎で出るんだ、
喘息もなんか発作が出たわけよ、
はい、おお、まあまあまあ、
ダブルでやばかったわけよ、で夜中から行って、うん、そこの病院が、まあ、名前はちょっと言えない
ん
で伏せますけど、う
ん、はいはい、
なんで
以前に僕が喘息発作で出た時に、このちょっと前話したんですけど、喘息 の予防注射を打つってなって、うん、
はい、
いつも吸引器あるんですけど、うん、注射したら一発ですよって言われて注射をしましょうってなった時があったんですよ、うんうんうん、ただの喘息の時にね、
はい、
で僕ゼーゼーしながら手出してたら、まあ、このナースさんが新人のナースさんだと思うんですよね、
うん、
でこの新人のもう可愛らしいナースさんで、うん、いやちょっとごめんなさい、チクってしますがやりましょうね、失敗したらごめんねみたいなこと、右腕の甲に最初入れて、
うんうん、
でプツってやったら皮膚がプクって膨れていって失敗したんですよ、でこれでもあれあるあるらしいんですよこういうのはね、新人だからもうしゃあない、で次、まあ、違う箇所右腕のところ打ってそれも失敗、
うん、
で4箇所しかできないっつって、
あ
右腕に対して2つ左腕2つずつ、はい、の4箇所なんですよ、
うん、
右腕も全部もう失敗して、
はい、
で左腕の甲にやったら失敗して、
はい、
っていう感じで3回ミスってるからあと1回しかチャンスがないっ
つ
って、で左腕の、なんかここ腕のところ、まあ、腕のところに刺すと、まあ、
膝の付近
こっちにしかできないからあと、はい、ベテランの人呼びましょうねっつって、
うん、
僕もゼーゼーして超気分悪かったんですよ、
うん、
とりあえず、
うん、
でもこのなんていうの怖いさ注射ってやっぱ、
まあ そ, うよね、
怖いよ、
それもあってドキドキしてるわけよ、
うん
うん、
したら奥の方からカーテンシャーって開けたら、
うん、
パンチパーマの眼鏡かけたすごいおばさんが、
うん、
なんかワンピースに出てくる戦国みたいなキャラの、
う
ん、
死に強いやつな、
強いやつ、死に強いやつ、
うん、
がドスンドスン、もう音鳴ってないよ俺のイメージはね、ドスンドスン、
まあ、意識も朦朧としてるしな、
奥からね、もう、ま、背中から神々しい光がパーって放たれてるような感じだわけ、
あだったら本当に神様だったん
だ、神様
だ本当に、
だけどその人が持った注射さっきのナースさんと一緒のサイズだけど、うん、死にでかく見えて、うん、本当の話そっから記憶なくなったんですよ、でぶっ倒れたんですよ要は、
うんうんうん、
あまりの恐怖で、
お
注射を何回もミスってしまったっていう恐怖と喘息が相まってこのおばさんで周知符をもうこのもらったものをぶっ倒れて、
うん、
で起きたら親がいて、
うん、
で倒れたよと、で右見たらその戦国が大丈夫って
あでも助かってるからな、
助かった、一応は助かったんだけど、
戦国の注射は一発で
そう戦国の注射は一発で俺が寝てる間に決めてくれたらしいです、
あ戦国先生だこれぞまさしく
戦国先生
これぞまさしく戦国先生だな、
その戦国先生がいた病院に腸炎の時に、
うんうん、
行って喘息も出て腸炎もなって、
うん、
注射打ちましょうねっつって あ、お願いします。そういえば伊福さん、この前ここの病院来て喘息の注射を打った時なんか倒れたらしいですねみたいな、ニヤニヤしながら、うん、あ、何これちょっとなんか話題になってるやし恥ずかしいわって、うん、これ絶対誰やし、 あの衣服が来たみたいな感じになってるなみたいな、うん、あ、そうなんですよ、あれなんでね、なんで倒れたのって、ミスったからね、まあ何回もあったからねって言って、うん、いや実は、まあ、こうこうこうで最後にあの戦国の人が出てきよったんですよって言ったタイミングで奥の別のカーテンからシャーッとしたら、その戦国がドスン、ドスンで偶然出てきたからそのナースさんと俺もあいやっ戦国って言ってしまったって言ったけど、もともとこの人戦国っていうあだ名じゃないから
まあまあ
それ大丈夫だったんだけど、まあまあ、あの人かってなって、うんうん、でもこの人は一応まあベテランですごいらしいから、そこの病院は一応おすすめではあるんですけど、
なんかあったね、なんか俺たちが高校生の時に、うん、あの高校卒業したてか、
うんうん、はい
ぐらいの時にあの俺がアルバイト始めて、うん、で、まあ、普通にいつも一緒にいたんでそばショーと、
はいはい、
でまあ、遊んでて、まあ、深夜のバイトだったんで、うん、まあ、その夜も更けてきて、うん、あ、じゃあそばショー、じゃあ、まあ、バイク二ケツで、うん、あの 近場だったんですけど、うん、そこまで送ってくれんって言って、
二人乗りでね、
そう二人乗りで送るってなった時に、
うん、
そのなんかそのコチンダの地元じゃない、まあ、グシカミの同級生が、うん、そのちょうどバイクすれ違ったんですよ、うん、
はいはい、
で俺たちがウェーイみたいな、うん、手振ってウェーイみたいな振った瞬間にこいつがなんかハンドル操作誤ってウワンってなんかドンカラカッシャーみたいな、
はいはいはい、
まあこれ単独事故で、単独事故でもう別に何もなかったんですけど、うん、危害でもバーンって俺たち落ちて、俺たちわーってなるじゃないですか、うん、でその後に、まあ、普通に乗り直してまた送ってもらおうとしたら、うん、急にそばしょうがなんか、はぁ、はぁ、やばい、やばい、前が見えへん、暗くなってくるっつって、路肩に止めて、で、なんか大丈夫かみたいな感じだったら、うん、だから、多分こいつ初めて事故ったんでしょうね、バイクで。
はいはいはいはい、
で、多分それが気が動転してて、こいつ頭真っ白になってきて、
うん、
もう顔色も血の気引いてて、
そう、
やばい、やばい、やばい、もう
マジ、なんだったかな、
何も見えへんってなって。
なんかあったんで、ショックなんたらみたいな。
そう、ショック性なんとか、みたいな、
多分。落ちたんですよ。
うん、
で
事故って、
そう
多分一人じゃなくて、先生が犬は後ろにだプーキーを乗せてるのに、事故ってしまったとかの、そのショックが相まって、重なって、
なるほどな、うん、
って言われたんですよ。
へー、怖い、
うん、もうそう
完全に頭打っておかしくなったと思って、うん、運転中に、う
ん、一応な、俺もテンパって、やば、大丈夫かってなって、まあ、結局その、救急車呼んで、
うん、
で俺もバイト行かず、そのまま病院行って。で、
うんうんうん、
でそばしょがなんかまあ普通に眠ってるんですよ、ベッドで、
はい、
でそしたらなんかそのカシャーってカーテン開けられて、うん、ドスンドスンドスンってパンチパーマした眼鏡かけた戦国先生が出てきた
んだけ、戦国先生
って戦国先生ってなって、
俺の病院エピソード戦国先生出すぎだろ
でそれであの結局治ってね、
そうそう、まあまあ無事にね、
そう
で後日もまあちゃんと警察さんに、
うんうんうん、
警察さんに、
いや検索さんみたいに言うなよ永田検索さんみたいに言うなよ、
分か
りちゃんと処理してたんですけどごめんなさいっていう、
そうだから本当戦国先生に助けられたなっていう俺たちは
じゃないからな、
あ、そう、
そう今となっては僕らはまあ、うん、笑って話せますけど、当時は危なかった、
っす
危なかった本当に
そんなこと
ない、
周りに人がいなくてよかったっていうのだけが、
そう深夜だ
った
しね、
危ないですから、
危な
かった、それが怖くてもバイク捨てました、もうバイク乗らんっつって、
え、その後盗まれたんじゃない
か、盗まれたんでしょ、日付変更
生の時にまあね、はい、
だあの時はね、はいはい、俺からの、うん、今となってはだけど俺からの視線というか、
うん、
は面白かったわけよ、
うん、
この倒れて、あ、じゃ あいやーってなって、とりあえずじゃあもうどうしようかみたいな感じでバイクこう起き上がらせてプーキーと話してる時、うん、プーキーが話しかけてくるんですけど、僕耳がね、耳鳴りみたいな感じでどんどん聞こえなくなってくるんですよ、あれってなってどんどん声が聞こえなくなってくる、
あれ催眠術かみたいな、
で本当に聞こえなくなってきて、プーキーの絵は見えるんけど、プーキーが口を動かしてるんですよ、パクパクパクみたいな、パクパクパクで、多分その時、え、お前なんでか大丈夫かみたいなセリフを言ってるんだけど、パクパクパクってなってる
から
、で俺は自分で、あ、やばい、プーキー俺徐々に見えんくなってきたなって言ってるけど、声も聞こえないわけ、自分の、
うんうんうん、
そしたらプーキーが焦った顔でパクパクパクパクパクパクパクパクってなって、
おろせ
で徐々に視界が真っ白くなってって、 もう本当にプーキーの顔がヒューイヒューイってちっちゃくなってて、俺はその時自分での声も聞こえないけど一応言ってる言葉としては、あ、これもし俺倒れそうになったら、一応もう今もうバイクから降りるから倒れたらとりあえず救急車呼んでもらっていいっていうことだけ言って、うん、そのまますーって眠りに入った。
へえ、そんなだったの？
そう、そんなでしたね。
あ、本当に言ってた。
もう制服店の前でなんかバイク止めてでなんかもう横になってなんかやばいやばいやばいよみたいな感じで言ってでやっぱ大丈夫かってだから俺もその時マジで頭打ったんだと思って、うん、俺はなんともなかったんですけど、あ、こいつ頭打ったんだと思って、
デージだったな、
あ、デージだったなっていう、
あ、もあれ以来本当に運転気をつけようってなって、バイクは逆に恐怖症になって、
あ、そうなん
だ、トラウマみたいな感じになってもバイクはもう絶対速度挟んで運転しようっていう感じになりましたね、うんうん、いい経験にはなりました。逆にね、
いや、気をつけないとね、
と
本当に
病院
これ
つけもんだから、
まあ、うん、次ゲストさん来るじゃないですか、
はいはいはい、あ、そうですね、
まあ、その後、まあ、40分後からみずさんの話も聞けたらなと思いますよ。
あ、はいはい、オッケーオッケー、
あ、そうっていう、はい、はい、全くみずさん触れなかったから
、あ、
ちょっと普通に聞いてしまった、
はい、ツイキャスコメントいただいております。柴田太郎博士さん、昭和よく気絶するやつなんだなと。
いや本当こいつ弱いっすよ、本当に弱いっすよ、
見た目を裏切らないね、
うん、裏切らない、
ちゃんと気絶します
ちゃんと気絶するからな本当に、うん、
死に気絶します、岩手のカンボジアさん、翔くんもメガネしないの、と。何の話、
あ、今日二人ともね、メガネだ、
あ、メガネね、
はい、
うん、僕目いいんでね、
まあ、ね、
逆に
これレンズ入ってないよ、
水さん、あ、天野さんだじゃん、キャインの天野さん、
あ、天野さんと一緒ですね、
あの顔がでかく見えないように小顔効果ね、
あの
フレームとかが、
物もらいできてるからカバーしようと思って、
なんで言うや、いやいや、伊達メガネだったらカバーできるんだろ
う、
なんか、
なんかあの要はあんま目立たないようにしようと思って、
あ、そ
う、なるほど、そういうことね、
うわ、はい、死に膨れとん、
やばいよね、
いや、うるせ
え、うる
せえ、
やばいやばい
よ、本当に、いや、突っ込めそう、はい、いろいろ岩手のカンボジアさん、沖縄もちさん、わらばあさんも来ておりますね、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
後ほどメール、そして、素敵なゲストを呼びしたいと思いますので、うん、お楽しみによろしくお願いします、はい、メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.JP すべて小文字で ORIGIN@FMNAHA.JP となっております。それでは一旦 CM です、どうぞ。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え、絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、始まりました、オリジンチャンプル金曜日でございます。中盤戦でございますよ、よろしくお願いします。
はい、はい、
はい、本日素敵なゲストのお二人、来ていただきました。自己紹介よろしくお願いします。
はい、金城雄一と申します。
ゆういちさん、
ゆういち
さん、
ゆ
ういちさん、
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、演劇ユニット B スタジオの山田光です。
はい、よろしくお願いします。
はい、
金城雄一さん、そして山田光さんに来ていただきました。
はい。
もう、山田光さんは、はい、もう、準レギュラーみたいな
もんですかね。そうですね。あの、オリちゃん、全曜日制覇してます。
そうなんですか、
ね、はい、そうなんです、そうなんですよ。
制覇って言うんだ、これ。
もう。
DJ なんか、入り、スタジオ入りとかもめっちゃ慣れてますもんね。
スムーズ、スムーズでした。そうです
か。ユイチ、なんかあの、ユイチ、あれした方がいい、ヘッドホンした方がいいよ、みたいな。開始、聞こえるから、ヘッドホンした方がいい。
何も知らない。
え、ユイチさんは、このオリジンチャンプルとかは、もう出られた
んですね。
あ、お初ですか、
うん、お初です、本当に。
は
ぁ。おぉ。めちゃけぼりな感じがちょっとあります
ね。いやいや、そんなことないっすよ。
いい声だな。
いい声だな。
いい声、かっこいいなぁ、
うん。本当ですか、ありがとうございます。
かっこいいっすね。
調子乗るなよ、調子乗るなよ。
あれ何何
何何
何何
何
何どういう感じ、
何でもないですよ。
でも、仲いいっすからね。
仲はいいかもしれないですね。
あれですよね、今度、何でしたっけ、今日来たというのは、ビーチパーティーがあるから。
違います、
違います。ビーチパーティーで来てない。
あ、じゃないですか、
違います、違います。
あ、どういった、え、ビーチパーティー以外で何かあるんですか。
はい、
なんですか、
逆にビーチパーティーで来ていいんですか。
あ、いいですよ、ね、出張放送とかやりますよ。
これビビビビすごいな、返しがやっぱりこの人ツッコミすごいんだよ、
すごいな。
はい、じゃあ今日来た理由、
理由は、
はいはい、
金曜パーソナリティの小屋水木さんが企画した舞台の宣伝をしに来ました。
え、
あ、は
い、え、パーソナリティだったんだ。
うち
リストじゃなかった、
リスナーさんだと思ってた
の。そうなの、
リスナーさんだと思って
たのに、ね、
コウタさんの位置かな。
位置で、
いやいやいや違います。
あ、なるほど、水木さん主催のね、
はい、はい、公演がありまして、
はいはい、
その出演者でゆういちさんと、
はい、
脚本演出で山田光さん、京楽さんと呼ばせていただいてるんですけども、
はいはい、
京楽さん来ていただいてます、
うん、はい、
はい、
あ、なるほどね、うんうん、あ、細かくは言いたくないということですかね。じゃあ、
うん、何が、
あとは細かくは言いたこと、
あ、あの二人に振ろうかなと思
って。
あ、なるほどね、
あとは、
はいはい、
役割を、
どういうストーリーなんですかね。
あ、もういきなりいきますよ。タイトル言っていいですか。
タイトル、
タイトル、はいはい、
一応概要言ってもらってもいいかな。
日にちだけ一旦聞いていい
ですか。
じゃあ日にちはですね、
タイトル
だから、タイトルから、はいはい、ドロップ、英語で
ドロップ、
はい、ドロップというタイトルでですね、これ作演出がですね、はい、剣山義行ってなってるんですよ。
剣山義行、
はい、
なんて言ったらいい、
はい、これ僕です。はい、
名前を変えてるんです。
キャラクさんのペンネームの人、
ペンネームなんですよ。
ちょくちょく、う
ん、はい、
はい
はい、ちょくちょく、はい、書いてます。で、日にちがですね、はい、10月6日土曜日と7日日曜日、場所が姫売りピースホールですね、
はい、
田橋あさとの
境町市場の
市場の中にあるホールでやります。で、両料金が、一般2000円、大学生1500円、小中、高生が1000円となっております。当日500円増しです。これが概要でございます。
はい、
はい、じゃあ、はい、ストーリーの裏筋、あ、すみません、あらすじなど、
あらすじは違う
です。
すごい、
あれが
すごい、
じゃあゆういちそういうの大好きだからやめて。
あ、やった、気が合うじゃん。じゃあ
すごいね、
あらすじって、
まあまあ、あらすじなどあればなんかね、
はいはい
はい、
ゆういちさん、はい、ゆういちさん、はい、
ちょっとじゃあ、
いや、やめて、ラジオ行くのもマイク、
ドラゴンエメラルドのキッペイさん似てるな。
似てるね、本当に。
本当だ、キッペイさん似てますね。
キッペイもいいですか、呼んでいいですか。
キッペイよりキッペイで。
キッペイさんの話はもういいでしょ。
キッペイさんの中のキッペイだ。キッペイさんの中のキッペイさん。
キッペイさんの中のキッペイさんじゃないですか。呼んでいいですか、もういいですか、もう。
この世に起こる現象は全て物理的な解釈が可能だと主張する男性に、女性は自分が体験した不可思議な出来事を話す。それはとある山に囲まれた集落にある一軒の屋敷で発生した奇怪な、事件。神の仕業としか思えない不可思議な出来事を語る女性に、男性は合理的な説明をしていく。神様は科学が発展した世の中では居場所を失い、天から地へとドロップしていく
というのが、あらすじでございます、
はい、ありがとうございます。
全然頭に入ってこなかった。
いやいやいや、聞いてるでしょ。
いやいやいや、ありがとうございます。
水さんが聞いてなくてもみんな聞いてます
ね。なんすか、キッペイさんに対して当たり強
い。キッペイさんじゃないの。キッペイさんじゃないんです。
あ、キッペイさんじゃない、
キッペイさん、
似てるな、
ちょっと似てるね、
はい、うん、あ、なるほどね、はい、キッペイさんは、
キッペイさんじゃないですか。
今おいくつなんですか。
僕26ですね。
あ、26か。
同い年だぞ。
僕ら世代と一緒ですか。じゃあ
僕 26
世代ですか。
え、じゃあ日ハムの西川春樹世代だ。
いや、わかんないですピンとこないですあんまり。
西川春樹世代ですよね。
いや、わかんないですけど。それはわかんないですけど。92年生まれです。
え、ビートたけし知ってます。
ビートたけしさん知ってます。
明石家さんも知ってます。
明石家さんも
知ってます。え、西川春樹知らないですか。
知らないです。ピンとこないです。それ
すごい。
なんで
92年
すごいな。
ほんと吉平さんごとくうまいね。ツッコミがね。
うまい。
いや、わかんないですけど。
あ、じゃあ同い年ということで。
あ、同い年。はい、
ね。あ、同じ世代なんか。92年生まれ、プキは。
92年生まれだよ。
あ、そっか。
うん。
俺何年生まれ。
お前何年生まれなの。
俺何年生まれ。
早生まれだから93でしょ。
あ、俺93なんだ。
うん。
は
ぁー。いや、なんだ、
じゃなんだ、もうポケルマでなんか用意してるのかなと。
マジでどっちかわからんかったんだよ。早生まれだから、93なんか。ああ、そっか、じゃあ同じ世代ですね。
で、山田孝さんが俺たちの2個下でした。
そうですね、じゃないよ。ちゃん年上でしょ。
79年生まれです。
あ、79
年生まれ、はい、
来年40です。
あ、
そうなんすね。
はい。そうなんですよ。そうなんですよ。
本当に。
一回り違うんだ、うちと。
ああそうだ。
あ、びっくりする。
あ、そういうことか。
はいはい。え、みず姉さんはおいくつですか。
私27になりました。そういえば。
そうですね。一つ上ですよね。
あ、そうなんですね。一回りって言ったから52なのかなと
思って。
上の方。はい。一回り違う。
違います。下の方です。
あ、下の方
か。こっちの方が近いから。
ですよね。
はいはい。
なるほどね。
27。
すみません、舞台の話していいですか。
ちょっと忘れてました
。年齢の話になって。
舞台はど
う
だ
ろう。もう気づいたらこんな感じだから、はい。
どうです。その
舞台については、
向けての、
そうですね、今これ今回ですね、
はい、
ミステリーなんですよ、
はい、
ミステリー、
ミステリーって言っても幽霊が出てくるとかそういうものではなく、
はい、
いわゆる金田一少年みたいな、
はい、
容疑者がいて事件が起こって、はい、トリックがあって、うん、探偵がいて、うん、犯人がいるという、
はい、
謎解き
ミステリーですね。
へ、
はい、その中でですね、うん、いろんな出演者がいまして、
はい、
もう一癖も二癖もある出演者がいまして、
はいはい、
その中で誰が殺されるのか、そして誰が犯人なのかっていうのを、
はい、
推理しながら見ていく楽しみが、
は
い、あんまり沖縄では多分見たことない、
見たことない、
見応えがありますね、
はい、でも待ってください、ミーズさんが立ち上げたんですよね、うん、この公演を。
企画自体は私がやりました、はい、
あ、で脚本演出は山田孝さんが書くんですか。
はい、そうです。私が企画を
して
、お願いして、
うん、はい、そういうことなんだ。
で、企画制作は自分がしてるんですけど、
あ、なるほどね、
脚本演出自体は山田さん、京楽さんにお願いして、
あ、なるほどな。あ、そっか、じゃあストーリー水野さんが考えてるわけじゃないんですね。
概要というかね、うん、大まかな、はい、こういう感じのがやりたいんですっていうのはお伝えして、
ドロップっていうタイトルは水野がつけました。
あ、なるほど。
そうだっけ、そうだっけ。
そう、いろんな英語アルファベットを並べていって、
うん、
ドロップって出た時に2人でピンときて、
あ、そうだっけ、
はい、
ピンっていうのは乳首があって
、違いますよ、絶対違うでしょ。
いやいやいや、
そういうのいい
すごいね、早いね、すごいね、
すいません、本当にもう本当すいません、うちの相方が本当すいません、こんなことばっか言うから、
やの立ち位置なんだ、
いや、すぐ下ネタしちゃうから、もうすいませんね、
裏筋言ってましたけど、なんでドロップなんですか、なんで、
なんでかな、
これ意味合いとかは、あ、
響きね、響きとか、ぶっちゃけこう言ったら、こう言っていいのか分からんけど、
はい、
いろんな読み取り方ができるというか、
は
い、このドロップっていう言葉自体が、
うん、相手側に考えさせれるみたいな、
そうだし、いろんな意味をつけれるから、
確かに
こっち側から
パンチ力ありますもんね、響きとかにね。
でそれで言ったら、そのゆういちさんはどういう役なんですか。
あ、役ですね、はい、そうですね、僕は小説家ですね。
小説家、
あらすじに出てくる、うん、はい、このあれですよ、男性
です、そうです、物理的な、
解釈が可能だと、
解釈が可能と、も
う、うんうんうん、
だと主張する男性が小説家なんですよ、
はいはい、ほー、なるほど、
はい、
もうこれ KOO さんは出演はしてない
し、してない
です、脚本と演出だけにも、
はい、そうですね、
なるほど、
犯人誰なんですか。
言うわけないじゃないですか。言うわけ
おダメなんだ、絶対
ダメでしょ。
誰が黒幕だっけかは教えてもらっていいですか。
ダメでしょ、
黒幕かは。
いやいやいや、それは本当に見に来てください。
誰がナイフ持つかだけ教えてもらって。
いや、誰が持つっけ。
一応本当にナイフ出てくるからちょっと俺ドキッとした今。
ちょっとあれ見たのかな、練習と思った。
ああ、なるほど。
でもね、オリジンの事務所でもね、めちゃめちゃ稽古してますもんね。今もう絶賛稽古中ですから。
なんか人数も多いですよね。
はい、出演者が9名いて。
あ、9名もいますね。
出演者が劇団五の四の具志堅幸太くんと、はい、はい、山内千草さん、久幸純子さん、加藤さやかさん、はい、FEC に所属してる
キッペさん、
うん、違う FEC に所属してるタレントの白間裕太くん、
はい、
あと 劇色大人団のグッさんと川上正樹さんで、はい、近所雄一、はい、私小屋水木となってますね。はい、ざっと言いましたけど
9名、
9名です。
9名、
はい、大所帯なんですけど、
あのちょっと見どころっていう、はい、見どころではないんですけども、はいはい、この小説家の彼の家で、はい、家政婦として働いてる方が今回小屋水木さんにお願いしてもらってるんですけれども、メイド服を着てもらってるんですよ。
ああ、はい、マジっすか、
はい、
あれメイド服かな、
まあ、一応あのあのオタクが想像するようなメイドではなく、はい、ちゃんとシックな感じで黒服にエプロン、ひらひらのエプロンを着た、
うん、そういうのが一番いいんですよね、うん、
でコツコツなる黒い靴を履いて、
ああなるほど、はいはい、本当に執事、
はいはい、昨日ちょっと稽古で初めて衣装を見て、
はい、かっ
こよか
ったですね、
かっこいいって、
かっこいいなんですね、うん、路線は、
うん、あ、そうなんだ、
水さんはどうですか、その、まあね、メイド服ってあんま着る機会ないじゃないですか、
あの、ね、
そうい
う衣装とか苦しい、
あ、苦しい、
ね、うん、あのね、単純に
やっぱ腹出てるから、
違うの、あのスカートが巻きスカートなんですよ今回私。
ほうほう、
巻きスカートって言って一枚の布を、はい、あの普通に巻きつけてるだけのスカートなんですね。
へえ、そういうのがあるんだ。
そう、エプロンをまた腰に巻くもんだから巻きつけた上に巻きつけてるから、うん、ちょっとねきついというか、はいはいはい、あの締め付けられてるわけよ、やっぱどうしてもお腹が。
あー、
う
ん、あー、そっか。
で
もうあれですか、お風呂場から出てきてこうバスタオル巻いてるみたいな、
みたいな感じ、
そういう、
あ、いいっすね、いいっすね、
感じなんですか、
う
ん、
あ、スカート的にはそうですよ。
え、うん、お風呂上がりはどんな感じですか。お風呂上がりの時はすぐ下着つけるタイプなのか一旦バスタオル下だけ巻くのか全部巻くのか、どっちタイプですか。
一旦は、
はい、
一応全部、
いや、それ言うんですか。言っていいんですか。
あの、これだけ聞いていいですか、
うん、
あの下着はふんどしじゃない
ですか。いや、ダメでしょ
今回の公演
聞いたら
ふんどしじゃない、
履くんすか、一応下着は履くんすよね。
下着は履くよ、そりゃ。
せやろかい、
T ですか。
T
ですか。
違います。
あ、違うんだ。
どこで終わるんですかこれ。
どこで行く、何が面白いのかな。
あ、もう聞いてこ、はいはい、他にも、
あ、じゃあメイド服&ふんどしで、
うん、でも前もオリジン、尾瀬の公演メイド服着てたんじゃないですか、はい、必要のない、
あ、必要のない、私たちではバニーガールの姿でしたね。
あ、バニーガールね、
はいはいはい、
まあまあそういう、
そっち系が多いな、
うん、キャラモンって言えばね、まあ、
まあそうなんですよ。
そうなんかい。でも今回はカチッとしてるんでしょ。
今回は割とカチッとした役回りでかな、まあまあまあまあ
まあ、いろんな一面がある感じですね、はいはい、うん、ゴヤさんがあの語り部になるんですよ、
う
ん、
おー、う
ん
うん、
なので結構出ずっぱりな感じで、
はあ、なるほど、
8割は出てるかな。
そうです、そんな出てるんですか。
出すぎですよ。
あ、ごめんなさい、
いや、ゴヤ水企画公演だからね。
出ないとおかしい。
出すぎだよ。
え、じゃあそれで言ったらなんかそのミステリーってことで、
はい、
なんか劇団オデさんの公演とか見に行くんですけど、
はい、嘘つけ、
まあまあ、あの、いや、違うさ今いいさ劇団オデさんの公演とか見てて笑いの要素とか、
はいはいはい、
結構ちょくちょく入れてくるみたいな、感動するものでも、
は
い、もうそういうのは一切なく、なんかそういうサスペンス的なやつではないけど、そういうミステリーな感じなんですか。もう、
いえ、もう笑い随所に入れてます。
あ、入れてるんですね。
もちろんでございます。
そんなん言っていいの。薬も起きなかったらどうするの。
これそれに関しては役者の責任だ。
いやいや、言うだけ。
演じる側が、
だってね、脚本自体はもう笑いながら書いてるから面白いに決まってるよ。
それ
は
ね、するのが役者、
そう、役者の仕事だから、
言わないとおかしい。
そうですよ。
でもなんか反面、あのね、オゼでは出さないような、あの、ほの暗い感じ、ビターな感じも今回の作品あります。
ビターな感じ、
ちょっと後味 が悪いまではいかないんですけど、
う
ん、
胸クソ悪い、
まあ、ちょっと胸クソ悪い、
うん、悪いシーンも
胸クソ悪いはもうダメでしょ、
まあ、いろんな、うん、ちょっと正直いろんなシーンがあります。
あ、なるほどね、はい、考えさせられるというか、
楽しみだな。
役者が嫌がったもんね、嫌ってもこのシーン嫌って、
そんなに
マジっすか。
あ、内容もストーリーに入ってるからみんなそういう感じになるんだ。あ、
すごいな、
これひどいよって。
はいはいはい、
見てみたい。
で、あの、自分で書いて自分で演出しておきながら見てドン引きしたから、
してたんだね。
してたんだ。
すげえ。うん、見たいな。
見たいな。
見に来てくださいよ。
もう見に来たらいいさ。
ぜひぜひ行きますよ。
いや、一番来ないやつ。
絶対来ないじゃないですか。
いや、
ゆういちくんは知らないでしょ、俺の。
俺の世界知らない
でしょ。甘い感
じは。確
かに。厳しい。
あ、まあね。いや、もうぜひ楽しみですね。
ツイキャスコメントでも、沖縄モンチッチさん、バニーガールも可愛かったと。
うん、あ、可愛かったですね、あれ。
口のない私たちですね。
はい。芝居太郎博士さんからは、裏筋から本筋に行けとね。
言うとりますわ。
言うとります
あ、じゃあもう、ちょっとすいません、なんか、はいはい、ふざけたというか、あんまり、はい、ストーリーというか、そういう触れれなかったんですけど。
でも、がっつり聞きましたから。
いやいや、触れてたよね。
まあ、じゃあ最後になんか、また告知など、
う
ん、
あ、告知改めてお願いします。やりますか、
改めて。
はい。はい、じゃあ、ドロップ、はい、10月6日土曜日、7日日曜日、姫よりピースホールの方で、上演いたします。はい、時間言ってませんでした、すいません、
はいはい、
7日土曜日が13時、あ、すいません、6日土曜日が18時ですね、
はい、
で7日日曜日が13時と18時、会場は30分前になります、
はい、
チケット料金が、大人2000円、大学生1500円、小中高生が1000円となっております、はい、当日500円増しです。
うん、
はい、ぜひ見に来てください。ちょっと鼻水がなんか出てきた。すいません、
急に季節を感じてきた。
いや、来週ですね、
はい、本当ですね、はい、来週ですね、
はい、
あとはもうやるだけ。
そうですね、
はい、そうですね、
詰めていくだけですね、
はい、
はい、もうあのチケットとか、はい、お問い合わせね、はい、オリジンコーポレーション、0988666118まで、ご連絡いただけたらと思います。あとね、役者とか演出個人でも受けたまわっておりますので、ご連絡いただけたらと思います、
うん、なるほどです、
はい、
ぜひ集めてきてください
。お願いします。
はい、というわけで素敵なゲストお二人、ゆういちさん、そして山田清楽さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあゆういちさんに CM 振ってもらいましょうかね。いい声なんで
CM 振ったりとかできる。
それでは
一旦 CM です。もらっていいですか、
は
い、いい声で。
それでは一旦 CM です。
リップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたのか。
あ、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。
FM 那覇 78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ。
さあ、オリジンチャンプル金曜日後半戦でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本日メールテーマの方が病院となっておりますね。
はい、
まあ、病院行ったことあります、こういうことで行きましたなど、メールどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いしますよ。
はい、お願いします。
コメントでも、お笑いカレー大好きわらばーさん、ゆういちさんお疲れ様でしたと。
はい、
お疲れ様でした。京楽さんもいましたけどね。京楽さんもいましたよ、
いましたよ。
はい、芝居太郎か博士さん、やった、1500円だ。あ、チケットかってこと。
うん、うん、大学生なんですか。
ああ、なるほどね。
まあまあまあ、
大学生なんですか。
まあでも見た目的にはもう大学生だからね。
ああまあまあまあ、
まあまあ学生証を提示していただければ。
ああ、じゃあ昔のね、はい、提出していただければ大丈夫ですよ。
昔のということでもいいですよ。現在です。あ、現在、現在まではっきり言わないと、ね、ルールがわからんからちょっと難しいよ。
いや、わかるでしょ大体は。
その辺もちゃんと伝えてもらわないと、ね、
大体わかるでしょ。
あ、芝居太郎博士さん、髪を切ったり染めたりするところと、それでもいいんですかと。髪を切ったりしても大丈夫なんですかと。
何がですか。
あの、1500円大学生に
見、うん、若々しく見せるよって、
うん、いいんですかっていうことで。
ああ、いや、ダメです。
ダメ。あ、
うわ、なんで冷た冷たなんか。
いやいやいや、だって、
いや、芝居太郎お母さん絶対行かない方がいいよ。冷たくされるんだったら、
この冷たくされようよ。
いやいやいや、
死にリフじゃない。
だからよ。
さあ、本日メールお待ちします。メール来てますか。
はい、来てますね。はい、すっとこどっこい、翔さんに、プーキーさんに、ミーズさん、こんにちは。
こんにちは。
お疲れ様です。お笑いカレー大好き、滑りエロ大好き、地味わらばーです。
どういう、いつから増えた。
本当に書いたの。
うん、書いてます。すっとこどっこいお二人さんに、ミーズさん、先週土曜日オリジンライブお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
テーマ病院。わらばー19歳の時に雨の日バイトの帰り、自転車で運転中、急にブレーキが効かなくて車に跳ね慣れて、足の膝の裏出血して、すぐ病院に行って手術してもらって、左足膝の裏を縫ってもらいました。あの時は本当に痛くて怖かったです。ではすっとこどっこいお二人さんに、水さん、金曜オリちゃん放送頑張ってねということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。いやエロ大好きさんもね、
エロ大好きさんで呼んでんだ。わらばあさんじゃないんだ。
わらばあさん。
いやいや、もう本当に
中間の方で読んでんだ。
エロ大好き、地味わらば。
地味わらば、
ね、どうしたんだろう今回は。
ね、あ、多分ボケたんでしょうね。
あ、そうだね。
そんな感じで処理すんなよ。ボケたんでしょうね、じゃない。
あら、ミーズさん、そういうのあります？
そういうなんか、
うちさ、うん、そういう大きな怪我とかがなくて、そうだからなんか事故とかもないわけよ。なんかこのバイクでこけたとかさ、はい、大きいのはないかな、
うん、あ、そういうことで病院に行く機会があんまないって、うん、
ただあの喘息とか、うん、ちっちゃい頃は、はい、本当にちっちゃい頃ね、
はい、
もうちょっとってかデージ恥ずかしい話なんだけど、
あ、聞かせてよ、
デージ恥ずかしい話なんだけど、
聞きたい聞きたい。
うん、ちっちゃい頃に、はい、あのうち便秘だったっけ。ちっちゃい頃、と
ても便秘、
うん、便秘で、ちっちゃい頃ってやっぱ自分ではどうにもできないさ。
できないよ。ちっちゃい頃がいくつなのかっていうところ。
あ、もう幼稚園入る前とか。
はい、
もう本当に未就学児の時。
3、4歳ぐらいの、
うんうん、ぐらいなんだけど、はいはい、もうどうにもできなくて、でもなんか、うん、この、でもなんか痛いからずっと泣いてたんだって、ね、うん、で、あの時間外なんだけど、
はい、
この小児科の先生にお母さんが連絡して、はい、この病院開けてもらって、
はい、う
ん、
はい、
で、感情をしてもらうと。
何笑ってんの。
まあ必要なことなので恥ずかしさやっぱりね。
まあまあまあ、まあね、分かるよ。感情してもらったら指で先生が2本、はい、1本、うん、1本入った、2本、
うん、どうしますみたいな、お母さんやりますかって先生
が聞いた
っけ。そう、うん、で、あ、じゃあ分かりました。あ、うちがあのね、どうしても先生にやらせたくないごねたらしい。全然うちさ、あの記憶ないんだけど、
はいはい、
怖いもんね、そうそう、先生が、
う
ん、
怖いとかじゃなくて
恥ずかしいか買ったのかな。
で、まあ、うん、お母さんやります、どうしますっつって、うん、あ、じゃあ分かりました、やりますってお母さんやろうとしたんだけど、うん、先生がやっぱり、やっぱり僕がやるって言って、
はい、なんかちょっとやだなそれ。
いやいや、まあまあ僕がやるって言って、
医者だから、ね、
それはあのそう、うん、うちのこと考えてのことなんだけど、まあ処置をしてくれたの。
はいはい、館長をね。
そうそう、うん、してくれたの。で、うちが電子、うん、泣きながらお母さんのところに戻ってきて、はい、はあ、もう先生に見られたっつって電子泣いてたらしいわ。
そんな、まあ、そういう、なんて言うんだ、うん、あれ、
お腹痛いとかよりも、
うそう、
先生にこの自分の下半身を見られたっていう、
うん、
この羞恥心がデジ飼ってたらしくて、うん、それで大泣きしてたよっていう話を 聞いた。
でも今ではもう感情好きですもんね。
いややったことないわ。
俺も好きっすわ。
でも4歳の頃にそういうなんか羞恥心あったの？
ねあったんだなと思って。
覚えてない。
自分は覚えてないんだけど、もうお母さんから。
でも今はオープンでしょ、もう別に。
いや、なんで、どういうキャラに。
いや、違う、あの、もし、今ね、今、水さん、水さんが今27でしょ、はい、今年7で病院行きました。
はい、
行って、うん、ほんと便秘です、これ、お尻に、あの、干潮しないとダメですってなったらどうするんですか、その時は。
いやもう薬でどうにかするよそれは。
あ薬？
いやまあこの
それ処置方法あるから。いや
それはそうでしょ。
だから干潮しないとダメですってなったらどうするんですか。もう干潮しないとダメって言ったら親にやらせるんですか。
え？
どうするんですかその時は。その時はお医者さんでしょ。
やっぱりまあプロにお願い
する。プロですね。
そ
う
プロにお願いした方がいいわ。
するとは思うけど。
じゃあその昔の当時の先生が今日は来てるということで。
はいはい。来てませんけどね。
戦国先生お願いします。
ドスン
ドス
ンドスン
ドスン。
はい、
あ一応俺もあったな。鼻くそが溜まりすぎて、
うん、なんかそれ
一応なんかあって便秘みたいな感じで、なんかそれで小さい頃ね、小さい頃でなんかもう吸引しますみたいな、もう死に取られて。でもヤシが死にすっきりしたよ。死に最高だった。
耳鼻科ね、耳鼻科。
あの経験もう一回やりたいなと思うもん。溜まるのは嫌だけど。
俺も耳鼻科もともと鼻詰まりずっとあったわけよ、うん、ずっと小学校6年生ぐらいまで、うん、それが嫌で耳鼻科にもうずっと1年間かな通い続けて、
うん、
毎週行ってたんですよ、
うん、
でその時にね、大里のねデイジー病院があるんですよ耳鼻科の、
うんうん、
もうその先生がすごく、ね、やっぱちっちゃい子供とかって嫌がるじゃないですか。
嫌がるね、
ギャン泣きするじゃないですか、
うんうん、
でそれをちょっともう楽しく和ましながらやる先生だったんですよ、
うんうん、
僕その時小6でまあまあそのちっちゃい子たちよりは年上だったんで、ね、お兄ちゃんみたいな感じじゃないですか、
はい、
後ろで待つんですよ、順番待ちするんですよね、
うん、
やっぱ、
うん、
で診察室入っててその前にそのちっちゃいお子さんがやってるんですよ、
うん、
でちっちゃいお子さんが耳でね耳なんかやってるんですよ、バーってって、
うんうん、
すっぷってるんですよ、なんか、
うんうん、
もうギャン泣きよ、ちっちゃい子、
うんうん、
はいはい、もう少し、はい、もう少し、はい、終わりよ、はい、チャンピオーンって、先生がその子の腕を上げるんですよ、
うん、
したらその子も死にギャン泣きしてるわけ、それでも、
うんうん、
でもこれでなんか和んでみたいな、
うんうん、
はい、もうあと終わり、はい、終了、はい、次みたいな、そのテンポ早いわけ、死に、
うんうんうん、
この病院自体、この先生しかいないかって。っていうぐらい、
うん
うん、忙しいし、
うんうん、
でめっちゃテンポいいし、
うん、
でめっちゃ明るいし、
うん、
俺お兄ちゃんだけど、
うん、
もうはいはいじゃはい、伊福くん、はい、
はい、
じゃあ花、うん、やっていこうね、うん、痛いけど我慢してね、
うん、
はいもう少しよ、
うん、
はいはい大丈夫大丈夫、うん、もう少し、俺全然泣いてないのに、
うん、
ずーっと、はい、はい、チャンピオーン
チャンピオーン
右手上げられて
ライラライラライラライラライライラライラライライライライ
ライライライライライライライライあれでも痛いよな、鼻に突っ込んで入れるの。
うん、なんか痛かった記憶はあるな。
死に痛い。
ああ。
デイジー痛い。
あれあのなんかなんてインフルエンザのさ。
あ、綿棒？
綿棒み
たいな感じ？長いやつ？
うん。
あれはあれぐらいかな。
あ、そうなんだ。
入れるから。
あ、それ逆になったことないから分からんな。まあまあまあ。
ああ。綿棒あの下から入れるんじゃなくて。うん、縦に入れるやつね、こう。
ああ、痛そうなやつかな。
グッて入れるやつ。
あ
れな。あれが嫌だから、行きたくないっていうところもあるな。インフルエンザになったら。
あ
とかな、うん。まあまあまあ、そういうのあったんか、はい。ありがとうございます。メール他ありますか、
はい、ありますよ、はい。お疲れっす、ゴン指です。早速ですが、翔くん、星のドラゴンクエスト、うん、今、ラプソーン魔王級に挑戦しているのですが、ラスゲの攻撃に耐えきれなくて全滅してしまいます。はいはいはい、パーティーは、海賊、パラ、魔法戦、エススタで行ってるのですが、
はい、
パラを外して海賊に魔法戦、Sスタの編成で行った方がいいですか、何かいいアドバイスください、ちなみに弱点はイオ系です、じゃということで。
ああなるほどですね、ありがとうございます、本当にね、まあ、マソ戦、
うん、
マソ戦ね、ま、あ
ああ
ああああああああああ
ああ
ああああああああああ
ああああああああああああああああああああ分からんから、だって、
うん、
ずっと毎回言われても マソセンとか言われても。
でもなんか、
マソセンって何？
一応、そば師もちょっと病院行った方がいいかもな。
なんで？
なんか急に規制上げたりするから
。違うばよ。そういうくだりだろ。
規制上げるからな。規制は精神科。
規制上げるっていうのは頭おかしいやつに見えるでしょ。規制上げるから、誰でも。
頭おかしいって規制上げるから、ちょっと。
違う。頭おかしいって規制上げてる。
上げたりとか。
うわ、
アンインストール、アンインストールしろとか。
そっか、確かにな。規制上げてる。
規制上げてるから。びっくりするよね。びっくりしちゃった
。先生から何も異常ないって言われたけどね。
まず、一応
行った
ば。検査はしたば。
異常ないって言われましたけどね。
はい。
はい、ありがとうございます。大好きわらば、あ、芝居たらか博士さん、アリス知ってるんだ、と。いや、そこにくらいつく。
そこか。
そこか今。
いや、もう、
歌ってたけどね。
台風近づいてますからね。
本当ね、気をつけてください、マジで。
本当、台風
過ぎてから皆さん笑顔でお会いしましょう、マジで。
ね。マジどうしよう、俺、土日どうしようかな。
土日潰れたイベントいっぱいありますからね。
だれよ、本当に。
延期になったりとか、いろいろありますから。もうその分お家にいて、ね、YouTube 見てくださいよ。
とかね、
うん、オリジンのわらしがみチャンネルありますんで、
は
い、ぜひそれ見てね、過ごしてください、
うん、あとオリジンはオリジンチャンプル聞いてね、
聞いてから、
ぜひお願いします
よ。映画見てなんかしてください、
う
ん、
はい、
はい、
来週ですね、私が劇、はい、あのドロップの準備がありまして、うん、あのちょっと金曜日オリちゃんお休みになります。よろしくお願いします。
なるほどです、
はい、
わかりました。
絶対見に来てください、本当にお願いします。見に来てください、
ぜひね。
はい、皆さんお願いします。
すごい父出してる。はい、ありがとうございます。さあ、来週メールテーマどうしよう。じゃあドロップ、
ドロップにする？ドロップ？
ドロップはでも水さえないからな。
そうよ、そうよ、いないから。
あ、来週は、まあ
来週オリジンの、あの今までオリジンにいた人は、
え？
オリジンの卒業生は逆に。
いや、まずそんな絡んでんから。
あ、いないか。でも分からんか。卒業生いっぱいいますけどね。と、あの、あれと。マサトとマサトわからんか。まあまあまあ、ちょっとあのテーマの方決めてからお伝えします。 SNS 等でよろしくお願いします。
お願いします。
はい、本日メールツイキャスコメントいろいろありがとうございました。本日のお相手はすっとこどっこいサバショーと、
すっとこどっこいプーキーと、
劇団小屋みずきでした。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
週末は
バイバイ。